はい、はるかなしを、今日のゲストはなんと武田新平さんに、来ていただいています。新平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきと声が違いますね。さっきまで我々はなんかいろいろもうすでに白熱した議論をしていて、その時の声とよろしくお願いしますっていう今の新平さんの声と違いますが、ちょっとよそ行きの声のまま続けていきたいと思います。武田新平さんは先月エイシアンレンズ広島長崎ダウンロードっていうドキュメンタリー映画、それを上映していっても、上映って言ってもオンラインで一週間見ることができますよっていう形で上映して、そしてエイシアンレンズでジェイソン、さんとジェイソン・フィンクルマンさんと新平さんとトークをするっていう、そういう企画がありました。そこで新平さんに私は初めて生の声を映画以外の生の声を聞いて、ぜひお話を伺いたいというジェイソンさんにメールを送ったら、二人でやってくださいって感じですぐ返信が来て、新平さんのアドレスを教えていただいて、今日に至ったということで、新平さんにしたら、はるかなしをって何なの、今日どうして僕はここにドイツからいるんだろうみたいな感じでいらっしゃってるかもしれませんので、まずは新平さんから自己紹介をしていただけますか。ひょっとしてラジオを聞いていらっしゃる方、エイシアンレンズを見ていない、広島長崎ダウンロードが何かをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。よろしくお願いします。
私の名前は、武田新平と言いまして、アーティストと、映像作家みたいなことをやってる人間なんですけども、そうですね、いろんな、活動をして、いろんなところに住みながらいろんな活動をしてるっていうのが一番、あれなのかな、簡単に一つに言いまとめれる方法だと思うんですが、前そちらでね、今回招待させていただいた最初の一つのきっかけになったのが、広島長崎ダウンロードっていう映画で、それは私と私の高校の時の友人とで、ちょうど2009年かな、8年かな、9年ぐらいに、カナダからメキシコまで、車で、ロードトリップをしながら、その過程で18人の人を、18人、広島、長崎で原爆を経験されて、その後に、移住された人が、その人たちを、インタビューしていって、その中で特に5人、ピックアップして、その人たちを紹介しながら、自分たちがそのアメリカの、このアメリカを南下してメキシコに行くまでの過程の、ロードトリップの中でいろいろ振り返るっていう、そういう、あの時だったからできたっていうね、映画なんですけども、それを紹介させてもらって、それで、広島、長崎を、どうダウンロードするかっていうね、そういう一つの、僕の一つの大事な、きっかけになった一つの映画なんですけども、そこからいろいろと、それだけではなかなか、腑に落ちないものがあったので、いろいろと、作家活動の中にも取り入れて、本を書いたり、ちょっと彫刻的な、インスタレーション的なことをいろいろしたりとか、いろいろやってきて、それでアルファ崩壊とか、ベータ崩壊シリーズっていうのをやったり、アンチモニュメントっていう展示シリーズをやったりとか、いろいろ一つの広島、長崎っていう、一つの、テーマが、いろんなものをつなげてくれるのかなとは思うんですけども、要するに、メキシコで、なぜか、メキシコではなんていうのかな、やっぱそういう学んだ一つの姿勢っていうのが、やっぱりその、広島、長崎っていうのは一つの、もちろん実際問題としてのね、人が死んだ、大きなテーマなんですけれども、同時にやっぱり、で、もちろん放射能とか今のね、政治的な問題にも必ず関わってくる大きなテーマなんだけれども、同時にやっぱりなんていうかな、その作家とかアーティストとかがやっぱり考えなくちゃ、人類のやっぱり今まであったその、ね、人類のこの基本的な哲学っていうのかな、そういうものがちょっと一回転してしまった、すごい大きな出来事だから、それをやっぱり作家とか表現者が考えるっていうのは大事なんだっていう、姿勢は、どっちかっていうとメキシコで学んだものかな。それが今でも続いていて、それがあるから逆に続けてられるのかなと思うし、 なかなか続け、答えがなかなか出ないから、奥へ奥へやっぱいて、なぜ一人の人間がね、一人の他の人間に対して、こういうことできるかっていうところまで、ね、わかんなくちゃいけないなとは思いながら、少しずついろんなことをしてるところです。
ありがとうございます。その、新平さんがされている、その最初にその映画もそうなんですけど、日本で被爆、されて、その後、アメリカとか、他の場所に移住された人々に経験を聞いてるっていうことなんです
ね。そうですね。はい。
中心は。で、そしたら、新平さんは、自身は、割とそうやって移動しながら、いろいろお話を聞かれたり、なぜアメリカなのかとか、多分、こうメールが来てるわけじゃないんですけど、もしリスナーからのご質問が来てたとしたら、そういう問いがありそうな気がするんですが、アメリカとかメキシコとのご縁っていうのはどういう形なんですか？
移民の人に聞いてもなぜかって言ったら、多分みんなあんまり特に理由がある人じゃない人っていると思うんですけど、まあ、僕の場合はいろんなとこなんとなくこうなったって言った方がいいのかな、いろんなところに住むことになったんですけれども、まあ、今1978年生まれで、だいたい10年ごと、10年ずつドイツ、日本、メキシコ、アメリカと今まで住んできています。で、まあ、ここ最近は、この5年ぐらいは、まあ、メキシコ、ドイツとメキシコ行ったり来たり、主にまあ、ドイツが多いんですけども、最近は。で、メキシコにちょこっとだけまだ小さなアパート借りてて、たまに、年に数回。メキシコってもアメリカの国境のティフアナっていうところなんですけどね。そこから、そこにまあ年に数回行って、活動したり、まあ日本にもたまに行って、ちょっとね、なんか活動することがあれば。まあある意味で労働移民ですよ。僕にやってることってそんなにね、どこでもやってるテーマがあまりにも、ちょっとマニアック的なことなので、どこでもここでもね、できることじゃないから、まあ、そういう、まあ、テーマでできることがあれば行くっていう、日雇い労働じゃないけども、ある意味でね、展示があるんだったらとか、リサーチができるんだったらとか、そういう感じで、プロジェクトごとには、動けるようにはしてますけども。まあ、それもね、コロナのあれでいろいろ考え直さないといけないなとは思ってるんですけどね。
今はドイツから。
はい。今はドイツ。ドイツのデュッセルドルフっていうところに。ここに昔子供の時にも住んでいたんですけども。
そこで、アート活動をされてるんですか？
そうですね。アート活動っていうか、まあ今思い、ここではちょっと映画のことをよくやってますけど。
うん。で、メキシコでは？
メキシコではどっちかって言ったら、なんかまあ、移民、多言語の人はよくわかると思うんで、やっぱ言語を変えるとやっぱ人柄が変わるっていうんですか。僕もそれが癖になっちゃって、なんか、ね、スペイン語ではなんかすごい、スペイン語話すとちょっとまた違う人格になるんですけども、その時は結構、そうです。スペイン語はちょっとまた別だし、ドイツ語だとちょっとまた違うんですが、まあ、ドイツ語はなんとなく、ドイツでは映画をなんとなくやってるし、スペイン語の県の、まあ、メキシコではなんかそういうアート的な大きなものを作ったりとか、やったりとかしてて。まあ、なんとなくそうなってますね。
日本では？
まあ、日本では例えば今年の夏、長崎の、7月、8月かな、長崎の爆心地公園っていうところで、今まで撮ってきた、収録してきた人の被爆者の人のこの正門っていうか、こういうギザギザ。それをこの地面に、描いて、それを爆心地公園、それで埋めて、そこに携帯をかざす人の声が聞こえて、いろいろちょっと、まあ、ポケモン GO みたいな感じ、いろんなグラフィックが見えるっていう企画をやったりとか、まあ、日本ではそうですよね。プロジェクトがあるたびに行ってますけども。
日本語話すときはどうですか？人格は。
人格ですか？2、3週間ぐらいしたら、すげえ、丁寧な日本語になりますけども。
そうなんです
か。どんどんやけに、なんていうかね、やっぱ海外にいると、日本に、やっぱ日本の、他の人のこと気にするふりしてしないっていう筋肉が落ちちゃうんですよ。やっぱ日本でやっぱいろいろさ、表現していくと、なんか、 いろいろ言ってんのか言われてないのか分かんないんだけど、いろいろなんかこそこそしてることをついつい気にしちゃうじゃないですか。他の人がやっぱどう考えてるんだなっていうのを気にするのが、まあ日本の一つのいいところでもあるし、まあ悪いところでもあると思うんだけども。まあそういう、それをやっぱある程度気にしてるふりしてしないようにやっていかないと、やっぱ日本ではね、なかなかできないじゃないですか、こういう、ね、表現活動っていうか、まあ言いたいこと言ってやる、自分通りにやるっていうの。その筋肉が、なかなか海外にちょっと落ちちゃって、だから日本に帰るといつもすごい、なんか、普通以上になんか人のことばっか気にしてしまうっていうのかな。
あ、そうなんだ。
まあ、日本にいる外人さんとかもそうじゃないですか。もう逆に、やけに非常に、普通以上に、必要以上に丁寧だったりとかさ。逆にすごい敏感じゃない。日本にちょっといる、中いる外人さんとかも、すいません、すいません、みたいな感じで。まあ、逆にそこ、そういうところにすごい敏感になりすぎちゃうっていうのかな。それはあります。
うん。りょうたさん、そういう経験ありますか？りょうたさんも海外に長く行って、日本に戻ってこられたのは2年ほど前ですけど。
うん。どうなんでしょうね。僕はあんまりなんか、言葉をスイッチするとか、社会をスイッチするっていうのがあんまり子供の頃からそうだったわけではないので、まあせいぜい大学生ぐらいになってから学んだことなので、なんかどうなんでしょうね、昔からずっとそうだったわけではないので、逆に気を使ってないような、気を使ってるような
そうだ。で、りゅうたさんの話し方、日本語の時は海外で話されていても日本にこうやってオンラインで話しているから、このラジオ番組いつもオンラインで話してるんで、人が違う場所から来てるんだけど、りゅうたさんが英語を喋る時変わりますね。なんかスピードとか。
そうですか。
うん。日本語より早くなって、なんか前向きな感じになって、日本語の時はちょっと、ゆっくりめに考えながら話してらっしゃる。リズムが違うのかな、やっぱ言語が違う。
自分では全然意識してないですけどね、うん、そうなのか。まあでもあとラジオで時間の制約がある時に英語で喋ってるとか、そういうのもあると思います。通訳の時とかは普通に早くなります、うん、ね、それは多分とか、まあそういうのもあると思うんですけど、まあまあどうなんでしょうね。
はるかの地をいつもいろんなとこつないでるから乱れまくってますね、そういう意味では。なんか日本語の基準から、私は関西弁で喋ってしまうし、この間浩二さんが出演してくださった時は元は関西弁だったんだけど、なんか標準語になっていたしみたいな形で、面白いですね、言葉ってどこから
もう、ね、どういう、いや、まあ、アメリカでやったらね、主語のやっぱり問題がやっぱ大きいんじゃないかな。主語がないって、やっぱアメリカの、やっぱりアメリカに行って、やっぱり日本人が最初に学ぶのは、やっぱ、主語が必ずないと文章が成り立たないじゃないですか。しかもその主語の愛は大きく、必ず大文字でしょ。まあだからそこはやっぱ最初に慣れるまで最初は大変だと思うし、それが慣れると、逆にそれを I think, I will, I want って言っていかないと、生きていけない、無視され続ける社会に参加できないと思うから、やっぱそれをすごいはっきり言わないといけないし、それを最初はやっぱちょっとした、まあドラッグみたいにやみつきになりますよね、最初それを。
新平さんもそうだった。
まあやっぱ、まあ、僕の場合は子供の時はドイツにいたりとか、やっぱその、そうだから、その愛が何かっていうのが一つの大きなテーマですよね。だからそのアイデンティティの愛じゃないけども、まあ自分が何かとか、うん、自分の子っていうのはやっぱり日本の島国の中にいるのとはちょっと違って、外に出ると初めて自分は何かとか自分は何者だとかね、そういうものを考えさせられるし、そういうのがはっきりしてないとやっぱり I think ってそこからやっぱものを考えて言うわけじゃないですか。西洋語は。だからそういうのがはっきりしてないと、なかなかそういうはっきりも言えないし、だからそこは最初はその学ぶと学ぶほどすごい、最初は面白くて面白くしょうがなかったですけどね、その自分を主張するのが。でもまあ、そればっか見てる、 ったね、まあ、トランプ政権じゃないけども、なんていうかな、アメリカの一つのその、愛だけじゃ、結局でもアメリカには5年、10年ぐらい、10年ぐらいいて、英語もペラペラになると、やっぱその愛が結局空っぽなんだなっていうところも、たどり着くと思うんで。だからその病みつきになる最初の5年、10年とまたちょっと違った感じで。だからそっから僕はあのメキシコに行ってスペイン語を話し学び始めたんで、まあ、スペイン語はどっちかって言ったら、動詞は変わっていくんだけれども、主語がなくても、つけてもいいんですけど、ほとんど使わなくても、いいから、そこまで、あいあいあいっていう感じで、もうちょっと、滑らかっていうんですか。そうそうそう。
そうなんだ。でも、はるかな章で、以前、学生さんが来てくださって、トークをしてくださった時に、その言葉の問題で、主語、それこそ愛の主語の話をされて、でも日本語って面白いよねって、主語が私だったり、私だったり、自分だったり、私だったら、もぎちゃんって自分のこと言ったりとか、相手によってもすごい主語が変わる。それって教科書だったら私はって書いてあるけど、自分たちが使うときも、その相手によってこう主語が変わるって、それ言語的にどうなんだろう、面白いねっていう話をしてたことがあるんですけど、新平さんがいろんな場所に行かれて日本語喋るときに、逆に日本語の私って何ですか？どう話せるんですか？
いや、だからそこが、だから僕とかさ、私とか、ね、そう、いろいろもちろんありますよ、自分の中でも仮面が。それはいろいろあるから、それが日本語の面白いところですよね。その常に、英語で言うフルイッド、うん、アイデンティティがフルイッドって、なん英語、日本語で言うとなんか、その、ふわふわしてる子っていうもんで、うん、子っていうもんがふわふわしてて、変えれるっていうのが、ある意味で、面白いところだと思うし、ある意味で、せこいって思う。まあね、その、ドイツ語とかなんかも、本当に、ドイツ語は本当に一番最近にちゃんとマスターした言語なんだけど、ドイツ語は本当にどの場所に行っても、意比、まあ、愛。ドイツ語の愛は意比なんですけど、どのコンテクストでも必ず同じことが読み取れるような文章の作り方をしなくちゃいけない。それから日本語はやっぱり、この場では、こういう僕でいいけど、他の場では違う私で、その他の場では我々でとかさ、まあ、ふわふわしてて雲のようで、だからせこいとも言えますよね。はっきりしろという。そうそうそう。だからそういういろんなことを考えさせられますよね。こう、違う言語を喋って、ね、大陸文化に出ていくと。
I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. We broke up a month ago and I grew up. I didn't know I'd be around the morning after.